堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は公認心理師の石上由里さんをゲストに迎えて、心理カウンセリングと健康テーマにお送りしています。石上さん、よろしくお願いします。
公認心理師の石上です。今週もよろしくお願いします。
3週目の今日はセルフコンパッションの実践と題して伺ってまいります。石上さんは2022年に仕事、人間関係が楽になる生きづらさの根っこの癒し方、セルフコンパッション42のワークという本を発表されています。先週は生きづらさを抱える人に対して、心理カウンセラーとして自分を大切にすることを進めるというお話を伺いました。今週は自分を大切にするための方法、セルフコンパッションの実践について伺ってまいりたいと思います。3つの要素があるそうですね。
そうですね、セルフコンパッションには3つの要素があり、マインドフルネス、セルフカインドネス、自分への優しさ、そして最後が共通の人間性の3つになります。
そうすると、マインドフルネスということについて教えていただけますか？
マインドフルネスは、今この瞬間にありのまま気づき、判断をしない、ジャッジをしないということになります。マインドフルネスの反対の言葉が、過度の同一化と言われています。例えば、過去のこととか、怒りとか、何かに囚われてしまって、広い視野でありのままに気づけてないような、状態になります。
過度の同一化っていうのはどういうの？
過度は過剰の過に、はい、度が越しているの度に、
はい、
同一化は同じに数字の1に化ける。なので怒りだったら怒りともう一緒になるぐらいそれに囚われてしまう。過去のことだったら過去のことと一緒になるぐらいそれに囚われちゃってる。ぐーって視野が狭くなっちゃってる。
そうすると、そういうようなことであるがままに今自分を知るというのがマインドフルネス。
そうですね。
このマインドフルネスの実践というのはどういうこと？
そのあるがままの今の自分に気づくために、例えばマインドフルネス呼吸瞑想、そういうのを実践する方もいらっしゃいます。具体的には、今この瞬間の呼吸に注意を向けて、例えば鼻から呼吸が入ってくる、鼻から呼吸が出てくる、もう少しわかりやすいとお腹が膨らむ、お腹が縮むとか、そういう呼吸にしっかりと意識を向けて感じて、で、それをやってると絶対雑念が浮かんでくると思うんですよ。例えば、呼吸に注意を向けてると、これやって何になるんだろうとか、あ、そういえば夕飯何にしようかなとか、絶対雑念が出てくるので、そういう雑念に対しても、あ、こういうことを考えてるなって気づいて、で、また呼吸に注意戻すみたいな。それをいろんな今の状態、自分の浮かんでくる考えとか、体の感覚、もしかしたら途中でどっか痒くなるかもしれないし、そういったものをすべて感じて、それをジャッジしない、判断しないなので、例えば雑念浮かんだからダメだなとか、あ、これは瞑想がうまくできてないなとか、そういうジャッジをせずにただ気づくっていうのが、呼吸によってマインドフルネスを練習する瞑想になります。
よく無の境地とかね、座禅とかね、はい、いろいろそういうのとはまた違って、もういろんなこと考えても
いい。そうです、はい。無を目指すんではなくて、ありのままに気づこうっていう、それがマインドフルネスです。気づいて受け入れるっていう。
晩御飯のメニューが浮かぶっていうのは、 主婦としてよくやってるわって思えばいいのかしら。
そこでよくやってるわって思うのは、思いやってたらコンパッションだし、はい、ある意味ジャッジしてるには入るかもしれないから、純粋なマインドフルネスだと、ただ考えてるなって呼吸に注意戻すっていう感じになります。
さあ、そして二つ目の要素っていうのは、セルフカインドネス、はい。自分に優しく。
自分への優しさは、その言葉の通り、自分に優しくするとか、親切にする。どんな時も寄り添うとか、そういったものになります。で、反対の言葉が自己批判になるので、このセルフカインドネスが一番イメージしやすいかなと思います。
具体的に何か？
具体例っていうと、先ほどの思い合った行動をするっていうのと、ほぼほぼ被っているというか、近しいのかなと思います。優しくするっていうことは思い合ってることにもなるので、日々の中で優しい行動をとるとか、優しい言葉をかけていくっていうものになります。おそらく皆さんもそうだと思うんですけど、失敗した時とか、うまくいかない時ほど自己批判してしまうっていう人は多いと思うんですよね。
そうです。
そうですよね。
うまくいった時にはね、うまくできたのよぐらいの勢いなんですけどね。
はい。
うまくいかなかった時はね、もう本当に落ち込みますよね。
はい、ポイントは、普段からもそうなんですけど、特にうまくいかない時ほど自分に優しくすることかなと思います。
ハスな言い方をすると。あの人が悪かったのよなんて批判になっちゃうそうな気もするんですけど。
自己批判があまりにもひどいんだったら、たまには自分以外のせいにするのもありかなと思うんですよね。バランスかなと思います。
そうですよね。でもちょっと自分の方に火があるなって思う時には批判すると、
はいはい、
ああ、人のせいにしてってまた落ち込みますものね。
そうですね。まあ、あとやっぱり他人のせいにするような自分でいたくないなって思うんだったら、自分でも他人のせいでもなく、天気のせいにしたり、運のせいにしたり、そういう考え方でもいいのかなとは思います。
さあ、セルフコンパッション三つ目の要素、共通の人間性、つながりを持つこと。これは何をすればいいんですか？
この共通の人間性って翻訳の関係もあると思うんですけど、すごいわかりづらいなと、個人的には思っていて、これが何かというと、完璧ではない自分に対して、自分はおかしいとかみんなと違う、恥ずかしい存在だとか捉えて、孤立感を強めずに、人は誰でも苦しんでるとか、誰にでも欠点はあるとか、みんなが持つ共通点として捉えていくっていう、そういうのが共通の人間性になります。反対の言葉は孤立です。
孤立って言った場合に、物理的な孤立と、
はい、
集団の中にいた時に、他の方と自分はちょっと違うんだっていう孤立。どっちの孤立っていうのが？
おそらく集団の中にいるのにっていう方かなと思います。著書の中で共通の人間性を人とのつながりみたいにアレンジをしておりまして、もしかしたら物理的には孤立してるけど、心の中で人とつながっていて満たされたり満足してる方も中にはいると思うんですよね。そこが人間じゃなくて、もしかしたら森の中住んでて、いろんな生き物とのつながりで満たされてる方もいるかもしれないし。やはり集団の中にいるはずなのに、みんなと自分は違うとか、そういう精神的な孤立感の方がより辛いんじゃないかなと思います。
国の健康日本21第3次国民健康づくり運動っていうので、孤食をなくそうっていう食事を一人でする、その孤食ってっていうのが、
はい、
一人ぼっちでする食事っていうのと、家族なり友人なりとたくさんで一緒になって食べてるんだけれども、話すこともなく、というのの孤食の問題とか、いろんな弊害が出てるのかな。じゃあ、それを、つながりを持つために何をすればいいんでしょう。
人とのつながりの機会を増やしていくことも、もちろん大切だと思うんですけど、中には人とのつながりが難しい場合もあると思うので、本当にそういう場合はペットとか植物をめでたりお世話するっていうところから始めてもいいと思いますし、あとは例えばマッサージに行くとか、鍼灸院に行くとか、どのような形で人と交流してもいいのかなとは思います。まあ、あとはみんなは自分と違って〇〇だなって考えているところを、そういう違いを探すのではなく、共通点を探す。みんな悩みを抱えてるんだとか、今自分が悩んでることがあるなら、その悩みを抱えてる人は絶対世界中どっかいると思うので、そういう人を SNS 活用して探してみるのでもいいと思いますし、そうやってみんなとの違いじゃなくて共通点を探すっていうのも一つかなと思います。
さっき植物とかペットっていう話が出たわけですけれども、 東日本大震災の後にご家族がお亡くなりになり、お一人になってしまった方、各都道府県がいろいろな援助をする時にですね、岐阜県がですね、お花、鉢植えのお花と小学校の子どもたちのメッセージを添えて送ったんですね。手紙の中で、すべてをなくしてしまって、神様はなんて残酷なことをするんだろうって思ったけれども、この花は僕が水をあげないと枯れてしまうから、この花のために僕は生きることにしましたっていうので、その小学生の子にね、
はい、
お礼の手紙が来たっていうのがあって、それもやっぱりつながりなのかなと思って、思い浮かんだっていうのがありますけれども、
はい、
つながりを持つっていうのは、うん、今の世の中本当にしにくいですよね。
そうですね。コロナ禍もあって余計にしづらい。まあ今はだいぶ戻ってるとは思うんですけど、一時的に本当にしづらかったんじゃないかなと思います。
うん、今週この説明していただいた、いわゆるコンパッションの実践というのの中で、マインドフルネス、セルフカインドネス、そして共通の人間性というようなこと。これはすぐに効果が出るものではなくて、毎日続けるっていうことが必要なんですか？
そうですね。毎日は難しくても、2日、3日に一遍でもいいし、なるべく長期的に続けることが大切かなと思います。
こういうのを提案された時に、そういうのをやってらっしゃるかどうかっていうのは、心理カウンセラーとして確認をされたりとか、心理カウンセラーの役割としてはどうなんですか？
私がカウンセリングしてるクライアントさんには、前回から今回のカウンセリングまでどうでしたかっていうふうにお聞きしたりしてます。
うん、で、こういう実践されてる方っていうのはやっぱりいらっしゃる、はい、
そうですね。セルフコンパッションっていう言葉はそのまま使ってなくても、クライアントさんには自分を大切にするような行動はお伝えしているので、
うん、
その辺をどう実践できてるかなっていうのは毎回確認しております。
マインドフルネス、セルフカインドネスっていうようなこの言葉だけを覚えてしまおうと思うとなかなかね、
はい、
今の自分を受け入れて自分に優しくして、そして人とのつながりを大切にしましょうという、はい、そういう中で何ができたのかな、うん、何か実践できたかなっていうようなこと、
はい、
こういうようなことを実践することによってやはり少しずつ皆さん変わっていかれますか？
そうですね。本当に自己批判が減ったりとか、生きづらさの軽減というか、前より例えば落ち込みの程度が少なくなるとか、前より生きやすくなるというか、そういう感じでおっしゃる方は多いです。でもやはりそれが短期的には効果が出ないもので、半年とか長く続けていく中にふと気づいたら楽になってたっていうような、そういう方が多いような印象はお受けします。
そうするともうこれでだいぶいいんじゃないって思ったのは、お互いの話し合いの中でもうそろそろいいですねになるのか、はい、それとも自然といらっしゃらなくなるのか。
不思議なんですけど、そろそろいいかなって思ってると、クライアントさんもそろそろいいかなと思ってるようで、
うん、
その辺がそろそろっていう話がお互いどちらからともなく出てきたりして、本当に悩みが少なくなってきましたとか、お話しすることがもうあまりないですみたいになってくると、私の方からじゃあそろそろカウンセリングの頻度として終結に向けて準備していきましょうかっていうのを提案したりとか、うん、そういう感じですかね。
勝手にいらっしゃらなくなる人っていうのはそんなにいらっしゃる？
少ないですけど、もちろんいらっしゃることはいらっしゃいます。
まさに伴走ですよね。
あ、そうですね。
そうじゃないとわからないですもんね。
はい、
伴走してらっしゃるから、共に歩んでらっしゃるから、そろそろいいんじゃないかなっていうようなことが見えてくるということなんでしょうか。
はい。
どうもありがとうございました。今週のゲストは公認心理師の石上由里さんでした。来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、機能性表示関与成分ヒドロキシチロソールとスーパー食物繊維の組み合わせが面白いというタイトルでお話しさせていただきます。ヒドロキシチロソールのアルファオリゴ糖複合体の有用性は、動脈硬化予防やマウスウォッシュによる病原菌の増殖抑制に関する報告だけにとどまりません。 新型コロナウイルス感染予防効果のある報告もあります。2021年のパウラッシュの報告で、新型コロナウイルス感染に対するアルファシクロデキストリンとヒドロキシチロソールの予防効果に関するビトロ試験と臨床試験というタイトルで、ヨーロピアンレビューメディカルファーマコロジーサイエンス誌に掲載されました。新型コロナウイルスはアンジオテンシン変換酵素 2ACE2 に結合することで気道上皮細胞を攻撃しますが、ヒドロキシチロソールには抗ウイルス作用があり、アルファオリゴ糖には細胞膜のスフィンゴ脂質とリン脂質の脂肪差を包摂することで細胞膜に穴を開けて不活性化させる作用があります。そこでこの研究報告ではビトロ試験においては下骨細胞、ヒト結腸がん由来の細胞核とヒト繊維芽細胞株から RNA を PCR 検査用に抽出して検討しています。またヒト臨床試験においては149人の健常人ボランティアに対してヒドロキシチロソールとアルファオリゴ糖を配合した点鼻用スプレーを4週間使用して、スプレーを使用していない対象群の76名と比較しています。ビトロ試験では上述の2つの細胞核のエンドサイトーシスといって、細胞がウイルスを含む細胞外の物質を取り込む作用に関与する標的遺伝子の PCR 検査を行っています。その結果、 HTS とアルファオリゴ糖にはこの標的遺伝子発現の低下作用があり、ウイルスの取り込みを防ぐ効果のあることが確認されました。さらに、ヒト試験では30日間、つまり4週間、スプレーを使用したボランティアには、新型コロナの PCR 検査において陽性になった人は1人もいませんでした。このように、アルファオリゴ糖とヒドロキシチロソールを配合した点鼻スプレーには、新型コロナ感染に対する防御効果のあることが示されています。つまり、ヒドロキシチロソールのアルファオリゴ糖複合体は、病原細菌、心筋、カビ、新型コロナウイルスなどのウイルスに対する抗菌・抗ウイルス作用のあることが明らかになっているのです。
お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐奈から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。一日摂取量に制限のない新食物繊維アルファシクロデキストリン環状オリゴ糖に燃焼系アミノ酸といわれるカルニチンをプラスし、ブルーベリー味で食べやすくしたダイエットサプリ、コサナのピュアファイバーカルニチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのピュアファイバーカルニチンプラスプレゼントのお知らせでした。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。